FM 長岡地球広場多言語放送
ワールドカフェ、
この時間は FM 長岡地球広場多言語放送ワールドカフェスペシャルをお送りします。今日のテーマは長岡日本語広場の歩みです。長岡日本語広場は外国籍の市民の皆さんとボランティアの皆さんが日本語学習を通して顔の見える交流をすることを目的とした活動です。中越大震災をきっかけに始まり、まもなく20年を迎えます。今回はそんな日本語広場で活躍している3人の皆さんにインタビューしました。それではどうぞ。さあ、この FM 長岡のスタジオに3名のゲストの方にお越しいただいております。拍手。自己紹介からいただきたいなと思っております。まずは小林先生、よろしくお願いします。
はい、小林です。日本語広場に参加したきっかけは、姿勢だよりを見て募集がありましたので試しに行ってみようかなと思って行きました。でそしたらたまたま近所の人がその時代表やっておりまして、そこからずっと抜けられない状態で現在に至っております。
なるほど、まだ足を洗ってないと。
そうですね、
素晴らしい。
もうね、
そうなるともう20年近く。
そうですね、
だいたい。はい、そうですか、はい。そもそも小林先生は英語の先生をしてたとか、
はい、いや全く、はい、普通の会社員でした。
はい、ただそういったところに興味はあったんですか。
そうですね、はい、まあ、親戚とかがちょっとね、外国人のお嫁さんとかいらっしゃるので、
はい、そうですか、はい。まあ、今日の3人の中では一番のレジェンドということで、
い
えいえ、お若いんですけれどもレジェンドということで。
いやいやいや、全然
たっぷりお話聞かせてください。
はい、お願いいたします。
小林律子先生でございます。はい、さあ続いては主に会場で活動していらっしゃいますボランティアです。神林和幸さん、よろしくお願いします。
はい、神林和幸と申します。ボランティア歴は、約8年になります。
お、
当時英会話教室に通ってたんですけども、外国人とコミュニケーション取りたいなと思ってたところ、ちょうど市民センターの前を通ったら地球広場という存在を知りまして、ただ、勇気がいりまして勇気を振るって、入会しました。
はい、あ、そうなんですか。そもそもじゃあそういった英会話とかは興味があって学ばれていらっしゃった。
そうですね、英語はもともと好きでした。
へ、はい、じゃあ結構海外旅行とかも行かれたんじゃないですか。
いやいやいやツアーで行っても名所旧跡を巡ってくるだけですので、地元の方とコミュニケーションを取るってことはできないなと思って、そしたらちょうど地球広場、あ、地元で外国人ってたくさんいるんだなと思いまして、はい、そんなことが入会のきっかけです。はい、
なるほど。なんと駅前で海外旅行気分が味わえちゃうという素敵な場所でもありますもんねそして最後にオンラインでもボランティア活動を頑張っていらっしゃいますしだらとしみつさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。しだらと申します。
はい、
私のきっかけは2016年に、それまでちょっと13年ぐらいですね、台湾と上海で、駐在してまして、
はい、
でその時にですね、家族で行ってたもんでいろいろとこう、やっぱり周りの人たちからお世話になったことがずっともう、こう頭の中にあって、なんか恩返ししなきゃいけないなと思って、姿勢だよりを見てたら、ちょうどその宣伝があったもんで行ってみようかなと思って、その2016年から参加させていただいています。
姿勢だよりの威力は結構ありますね。
そうですね
小林先生もしだらさんも、
はい、そうです
ね、ある意味恩返しを。
あ、そうですね、はい、
あ、素敵なきっかけですね。そういう意味では今日本にいらっしゃる外国人市民の皆さんの不安とか思いっていうものにも寄り添えるっていう部分あるんじゃないですか。
うん、そうですね、本当に、まあ、向こうの方本当に優しかったので、いろいろ、まあ、家族ぐるみでね お付き合いしていただいたりっていうことで、本当に素晴らしい人たちがたくさんいらっしゃったので、はい、少しでもお手伝いできればなと思います。はい、
あ、素敵です。そんな3名の皆さんから今日お越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、 では改めて小林先生から、はい、この日本語広場ってどんな場所なのか教えていただいていいですか。
あ、
はい、
あのせっかくなんで、うん、あの外国人市民の方も聞いていらっしゃると思いますから、はい、あの優しい日本語で
ぜひ、
はい、よろしいですかね。
お願いします、
は
い。
長岡日本語広場は日本人と外国人市民がお互いに日本語で話しながら日本の生活に必要なことを教えてもらったりいろいろな外国のことを聞いたり話したりする活動をしています。日本語広場ができたのはちょうど20年ぐらい前です。20年ぐらい前に大きい地震があってその時長岡に住んでいた外国人の人たちが、まあ、地震でとても困ったので大きい災害がない時に日本の人たちから生活に必要なことを教えてもらうことができる場所を作りました。日本語広場は毎週金曜日と日曜日に長岡市民センター地球広場で活動しています。
ありがとうございます。すごく分かりやすいですよね。
ありがとうございます、うん、
この優しい日本語っていうのは本当に優しい日本語を使って、まあ、本来であれば今日ねちょっと時間の関係で普通に読んでいただきましたけれども、まあ、ゆっくりとこう話をするっていう。
そうですね。
ということは、まあ、講師の小林先生やボランティアのお二人も、はい、優しい日本語を使って日本語広場で活動してるんですか。
基本はそうですね。
おー、そうすると大体こう意思疎通っていうものは取れるものなんですか。
そうですね。あの日本に住んでいる、いらっしゃるその外国人の人って大体8割はあの優しい日本語を理解できるので、はい、それをベースに、はい、活動しています。
うん、私たち日本人にとっての一番分かりやすい言葉は日本語ですから、
そうですね。
ね、それを優しく言うことで海外の方にも分かりやすく、しかも私たちも間違いなく、そごなく伝えることができるという利点があるというふうに伺っております。合ってますか。
はい、大丈夫です。
あ、よかったです、はい、そんなに優しい日本語を使いながら日本語広場の活動をされているわけですけど、神林さん、はい、もう8年この活動を続けているわけですが、はい、日本語広場にいらっしゃる方っていうのはどんな方が多いんでしょうか。
はい、現役で勤めていらっしゃる方が、多いんです。職業ももちろん様々です。その他に私もそうですけどもリタイアした方もいらっしゃいます。はい、
またこう利用者としていらっしゃる方っていうのはどんな方が多いんでしょうか。
はい、これもあの様々ですけども、長岡市内の企業に勤めてらっしゃる方、
うん、
それから長岡に住んでらっしゃる外国人市民とそのお子さん、
うん、
それから長岡に4大学1高等専門学校がございます、はい、留学生の方など来ていただいております。
うん、そうですよね、はい、今留学生もそうですし、お仕事に、ね、いらっしゃってる方も本当に増えてますよね。
そうですね。
はい、ある意味で学習もそうですし心の拠り所にもなっているのかなと思いますね。はい、石田さんにちょっとお話を伺いたいんですけど、
はい、
先ほど小林先生からお話がありました。この日本語広場っていうのは基本的には曜日と時間が決まっているというものですが、はい、石田さんはオンラインで活動されているそうですね。
はい、活動を受けた今お話あったように2つありまして、はい、実際に地球広場にするもの、こちらは毎週金曜日の、10時から12時まで、
うん、
とあとは日曜日、毎週日曜日の13時半から15時半で活動しています、
うん、
でそちらの方はあの学習者の方は特に予約とかは入れないで来ていただいていて、うん、でボランティアの方は大体の、まあ、最低1ヶ月に1遍は参加していただこうということで事前にまあ調整をかけて、うん、まあ、いない日がないようにしてもらうというような形でやっております。
うん、
で一方オンラインの方はですね、こちらもあの毎週やってますが土曜日開催する日と日曜日開催する日を交互にやってます。
は
い、であの時間はどちらも15時半から17時の1時間半でやってます。2週間前にメールをお出しして、で参加者をこう募ってですね、
うん、
でボランティアの方と学習者の方のマッチング、まあ、ペアを決めてですね、1週間前にズームの会議案内をお渡しして、当日を迎えるというような形でやっております。
うん、そうなんですね。
はい、
そうするとズームは基本的に1対1になるんですか。
そうですね、あのやはりオンラインのちょっと制限というか、あの複数の人が同時に喋るとですね、全くわからないというのがありますんで、うん、基本的にはペアの方に、まあ、要は小さい小部屋みたいなのを提供して、お二人で 活動していただいて、うん、終わったらメインルームの方に戻ってきてもらうような形でやっております、
うん、あ、はい、そうなんですね。オンラインでこう活動する時の工夫とか気をつけてることとかって何かありますか？
そうですね、オンラインっていろんな教材を使えてしまうんですけれども、やっぱり著作権ですとか、まあ、いろいろありますので、そのあたりは、うん、注意してフリーのものを使ってやっていただくとか、うん、そのあたりは注意してます、
うん、はい、そうですか。あと面と向かってこう顔を合わせていない、画面越しではあるけれども、うん、面と向かって顔を合わせていないとなると工夫したりするところもあるのかなと思うんですけど、うん、その辺はどうですか？
そうですね、どちらかというとその現場で手を使ってとか身振り手振りってなかなか難しいところがありまして、例えば字を書くにしてもホワイトボードっていうのがあるんですけど、 Zoom の中で、ね、使えるツールがあったりするので、まあ、そういったものを使ってなるべく分かりやすくしたりとか、そういった工夫はある程度必要なですし、あと事前にですね、その、うん、やはりこの方が何に興味を持っていてどういった話題に振りたいかっていうのをペアになった方が事前に準備してっていうことが、まあ、注意事項としてはあるのかなと思ってます、はい、
しっかり工夫が、ね、されてるんですよね。お二人はどうですか、実際に、ま、講師という立場で、じゃ小林先生、何かこう気をつけてることとかってありますか？
ボランティアさんに参加していただくっていうのが私たちの役割なので、うん、困ったことがないかっていうのを常に見ながら活動するっていう感じでしょうかね、
うん、じゃ小林先生の役割っていうのはもう会場の統括みたいな感じになるんですか？
コーディネーターみたいな感じでしょうかね。
そっちの方が近いかもしれませんね。
うん、困ったところがあればそっとサポートに入るよ。
そうですね。
あ、なるほど。小林さんはいかがですか？何かこう工夫していることとかってありますか？
はい、優しい日本語を使うということが一番大事かなと先生からも言われております、うん、それとついついこちらからの質問に対して返事がないと返事を求めて我慢できなくなってくるということがあるんですけども、やはりそこはじっとやっぱり回答するまでちょっと待って、分からなければもう少し分かりやすい言葉がないかなと今度は自分で考えて、他の言葉を探してみるというようなことを、試行錯誤しています、
は
い、
なるほど。これはもう日本人同士もそうですけどコミュニケーションですよね。で、待つっていうこと大事なんですね。
そうですね。どうしても私たちもそうですが、外国語を話すときって一旦考えてからその言葉に出さなければいけないので、やっぱり時間が必要なんですよね。それを皆さん外国人市民の方はされているので、やっぱり相手がこう発話するまで話を口に出すまで待つっていうことが必要になってきますね。
そうか、焦らずにね、あ、こう言いたいのかな、こう言いたいのかなって思わずに、まずは待つ、ゆっくりとお話を聞くということですね。わ、すごく皆さんの心をこう砕いていらっしゃる部分っていうのがよくわかりました、はい、さあ、そういう中でですね、日本語支援以外にもですね、相談業務ですとか交流のイベントなんかもあるようですね。これちょっと神林さん、はい、教えてください。
はい、交流として年1回の一大イベントですけども、沢会というのを毎年12月にやっています、これはどういうものかと言いますと、学習者の方、ボランティアの方が料理を一品持ち寄っていただいて、そこで食事をする、ゲームをして、昨年ですとビンゴゲームをやったりしまして、大変まあ盛り上がりました。でその他にですね、これも12月ですけども、日本の文化体験として年賀状書き、これもなかなか日本文化独自のものだと思います、はい、それとこれからになりますけども、夏の日本語でのまあ作文発表というのがあるんですが、そのための、まあ、準備っていいますか、題材教材として昨年は課外活動として醸造の町接待屋に、
あら、いいですね、
希望者だけですけども、行きました。とても暑い日でしたけども、日本には、まあ、味噌とか納豆とか発酵食品がありますけど、世界にはそれぞれの国に、発酵食品があるんだなということを私自身が、調べてびっくりしました、はい、
面白いですね。言語の勉強だけではなくて文化の交流というところまで踏み込んでいるのがすごく素敵だなと思います。お二人はどうですか、何かこう印象に残っている交流とかってありますか。
コロナ禍でちょっとね下火にはなってやらないこともあったんですけど、通常の活動が終わった後に、はい、桜の時期にですね、そこの福島へ、まさにもう目の前ですけども、そこにみんなで来て、写真撮ったりとか、
わ素敵、
そういうのは楽しいですしね。
どうですか、小林先生はありますか。
そうですね、まあ最初の頃でしょうかね、有志の会みたいな形で、バーベキューしたんですよね。でも予想してたよりもものすごい数の人が来て大変困ったっていう思い出があります。
わーすごいですね、相当大盛況だった。
そうですね、
いやぜひねこのボランティアやってみたいという方ラジオの前にもたくさんいらっしゃると思うんですよ。とは言っても日本語を教えたことないんだよねとか、日本語しかむしろできなくて英語話せないんだけどボランティアできますかなんて方もいらっしゃると思うんですけど、どうですか。
はい、大丈夫です。私も全然英語ができないんですが、皆さん英会話教室に行くと講師の人みんな英語で話しますよね。それと同じように私たちは日本語でずっと話している感じですね。
そうなんですね、日本語あるいは優しい日本語さえお話ができれば、はい、ボランティア OK ですか。
そうです。
よこれ嬉しい
ぜひ
そうなんですね。またそういったボランティアさんへのサポートオリエンテーションとか研修会も行ってると話ですね。
はい、まずどんな活動してるかっていうのを1回体験していただくことができるんですね。そしてその後、日本語広場のボランティアを希望される方に対しては、活動の詳しい説明とかあと注意事項また外国人の人たちと接する時のポイントなどをオリエンテーションでお伝えしています。
これはちょっと心強いですね。
そうですね、
はい、
それであと国際交流センターさんの主催するの各種講座や、イベントなどにも参加していただいて、それで日本語広場の活動に対するの知識とか、あとスキルとかを学んでいただくって形になってますね。
いいですね、地球広場さんの活動全体を知ることができれば、
そうですね、一番ね、
いいですよね。
普段の活動でもボランティア同士がいろいろと話し合いながら活動していますし、日本語広場に来る外国人の市民やまた地球広場のスタッフさんたち交えてでお互い助け合いながら、活動してますので、何かあっても大体なんとかなっています。
さすがなんとかなる、
はい、安心してくださいですね、
小林先生がいらっしゃったら絶対大丈夫だと思います。今日初めてお会いしたんですけど、すごく心強いと思いました。
そうですか、ありがとうございます、
は
い、
何かあっても小林先生ちょっとね相談すればそんなとこ志田さんありそうです。いや
本当にそうです。私たち日本人ですけど、はい、教えるための例えば文法とかって覚えてないですよね。習ってないのか覚えてないのか分かんないですけどそういう時はやはり講師の先生がいらっしゃると、ちょっと教えていただくっていうことができて非常に安心です。
いいですね、ぜひぜひ、ね、困ったことがあったら小林先生いらっしゃいますから
受けられなくなるんでやめてください
そうですよ、もう足洗わせませんよはい、でせっかくですからねこれだけ3人の皆さんに集まっていただきましたので、それぞれの皆さんが活動を続けていく中でやっててよかったなとかやりがいに思うことがあったら教えてほしいんですが、じゃあ鎌江さんいかがですか。
はい、活動の中で、笑顔で来てそして笑顔で帰っていただく、そしてまた来ていただくということが一番何よりの、嬉しいことですね。まただんだんすごくやっぱり感情移入すると言いますか、そういった気分になります。ただ特に留学生なんかですと期間が決まって、短期留学生がいたりします。そうすると何月までですと期限が決められていると、やはりその期限が来るとこっちもなんか急に寂しくなったりしてですね。
そうですよね。
でも母国に帰って、日本良かったよ、長岡素敵な街だったよ、優しかったよと言われるようなことを心がけていきたいなと思ってます。はい、
いや本当そうですよね。それだけの期間も本当に毎週会ったりしているともう家族のような気持ちになりますよね。 そうですね、はい、それでまた日本と海外の架け橋ができたと思えば嬉しいんですけど、はい、ちょっと寂しさもあったりとか、はい、ね、だけど神林さんのような方にね教えてもらった皆さんはきっと海外でも母国でも、いやすごかったと、ミスター神林最高って言ってると思います
最近ですと、ドイツの方でしたけども、はい、短期留学で、本来私がプレゼントって言いますか渡す立場なんですけども、うん、逆に私がドイツのチョコレートをいただいて、私も日本のお菓子をちょっとお返しさせていただいたということで、お互い気持ちを通じたのかなっていう、うん、まあ気分になりました、
はい、うわ本当に素敵、はいね、そういった、ねはい、こう食文化の交流なんかもありながら、本当にこう学習だけではない心と心の通じ合いがあるんだなというのを感じますね。はい、志田さんはいかがですか。
そうですね、日本語広場に来られる学習者の方ってとてもモチベーションが高くて、うんうん、逆に自分の方が元気づけられるっていうことがとても多いです。帰る時には自分が元気になって帰るっていうところが多いですね。でやっぱり神林さんもおっしゃってましたけども、帰ってくる時にですね、にっこりして楽しかったって言ってもらえるのが、まあ、何よりです。であと今オンラインって結構長岡を離れて例えば母国に帰った方とか他のところで働いてらっしゃる方っていうのも参加されていて、でそういった方がですねお話しすると、長岡良かったなとか懐かしいななんていう話をしてくださるので、まあ、それが本当に嬉しいというんですかね、なんていうんでしょう、無償で長岡市のですね、外交官やってくださってるみたいな、そんな感じで、はい、とても嬉しく思っています。
いや素晴らしいですね。じゃあこう長岡にルーツを持つ方とも今も交流が続いている、ね、
中国の方とか韓国に行かれた方とか、と、まあ、広島県で働いていらっしゃる方とか、うんまあ、そういった方ともやってます。
あ素晴らしいですね。ある意味本当に長岡の国際交流の窓口に志田さんなってくださってるような感じ。
僕になってるわけじゃない
でも、ね、窓口ですもんね。あ素晴らしい、いいですね。その場だけでなくてちゃんと続いているっていうのが素敵だなと思いました。小林先生はどうですか、講師として。
そうですね、まあ、来たボランティアの人たちと、まあ、外国市民 の学習者って私たち呼んでるんですけれども、うん、その方たちが、それぞれお互いに楽しく、話しているなっていうのを見るのがね、一番嬉しいですね、であと講師の立場からとしてはやっぱり学習者の日本語が本当に上手になったなって思う時がね、一番嬉しいですね。よく生活する上ではすごくたくさん の単語とか表現が必要なんですけれども、教科書では全然ここ習ってないっていうことがやっぱり多いんですよね。それを日本語広場で教えていただいて流暢に話しているなんていう時を見ると本当に嬉しいです、
ね、あすごい。やっぱり変化ってあるものですか。
ありますね、やっぱり意欲がちょっとね、変わって話さなきゃっていう頭がやっぱりできてくるので、ね、すごく上手になるなってね、もういつも思ってます。
そうするとやはりその日本語広場の中では日本語しか話しちゃいけないよっていう感じなんですか。
基本は日本語なんですけれども、当然全く日本語がわからない人も来ますので、そしたらその、ね、方がわかる言語を返しながら活動してますね。
あそうなんですね、
まあ、慣れてきたら日本語でっていうことで、そこは厳しく
さすが講師としても、はいね、やっぱ成長みたいですもんね。いやだけどやっぱり周りにそれだけ日本語を話す皆さんがいらっしゃる、しかもこうやってね目を向けて交流してくださる場があるっていうのは皆さんにとってもすごく嬉しい環境なんじゃないかなって思いましたね。はい、さあそれではですね、ここまでお話たっぷり伺ってきて本当にあっという間の30分迎えようとしているところなんですけれども、これからの抱負、頑張ってみたいこと、ぜひ皆さんから一言ずついただきたいなと思っております。では志田さんからよろしいですか。
はい、自分たちが生活している長岡というところで、はい、これからまた海外から来られる方ってどんどん増えていくと思うんですね、でただやっぱり特別な例えば目で集団をこう見ていくっていうところが今までの、はい、まあ、長岡の一般的な人たちの視点だったと思うんですけど、はい、そこをですねやっぱりその来られた方たちに地元の人たちとコミュニケーションが取れるようなスキルを身につけてもらって、はい、まあ、普通の隣の人がたまたま外国出身ですっていう、うんうんうん、そういう社会になったらいいなと思って、そのお手伝いができたら、まあ、いいなと思っております。
そうですよね、はい、まさにそうだと思います。もう本当に国際協力のこの時代ですから、国籍とか生まれとかそんな関係なくって一人の人間として対話ができるとベストですよね、はい、
思います、
うん、ありがとうございます、はい、さあ神林さんいかがでしょうか。
はい、お互い一市民である前に地球市民であるということですね。ちょっと大げさな言い方なんですけども、入会前はいろいろその国のことについていわゆるメディアを通じて知ってるわけですね。実際日本語広場に来て直接話をするとお互い人間だよ ね、
そうです
ね、ということを最初に一番感じて、それからずっと大事にしています。設楽さんも言いましたように、これから長岡市も日本もですね、積極的に外国人材を受け入れて、まあ、地域を活性化しよう、日本を活性化しようとしています、うん、その時にやはり多文化をお互い理解し認め合うといいますかね、うんうん、そういったことが大事じゃないかなということです、
はい、
うん、そうすることによって、まあ、さっき地球市民ということを申し上げましたように、うん、まあ、今いろいろと、うん、戦争等がありますけども、いわゆるその争いのない理想の社会、平和が生まれるんじゃないかなと、ちょっと大げさかもしれませんけども、まあ、元はそこじゃないかなと思って、います。
いや、はい、素晴らしいと思います。いや本当そうですね、地球市民、まあ、そういう意味で言うと同じ地球に住む私たち、手を取り合って戦争のない平和な星にしていく、ちょっと大きなねビジョンですけれども、そんなところもここ長岡からつながっていく、発信していくといいですね。はい、ありがとうございます。では最後に小林先生からもお願いします、は
い
は
い、あんまり大それたこと言えない、申し訳ないですけど、
とんでもない、
いやもう本当にもう目先のことだけなんで、これからもずっと日本、うんうん、日本語広場の活動が続いていてほしいと思っております、うん、多くの人からね参加していただいて、まあ、ずっと活動ねしていていただきたいなと思っていますね、
はい。
それから外国人市民と、まあ、の地域に住む日本の、ね、人たちが、まあ、お互いに楽しく暮らしていけるような活動を、ね、していきたいと思ってますね、
はい、まさにこれが一番だと思います。続けていくこと、これが一番の福祉だと思うんですよね。ただそこに1年だけあったとかっていう活動ではなくて、それがずっとずっとこの次の世代も次の世代もってずっと続いていくこと自体がすごく大事なことかなというふうに思います。さあこのラジオをですね、今たくさんの学習者に、まあ、これからなっていくかもしれないというね外国籍の市民の方も聞いていらっしゃると思いますので、メッセージいただいてもよろしいでしょうか。小林大先生から締めていただいてよろしいでしょうか。
はい、じゃあこのラジオを聞いている外国人市民の皆さんに対してなんですが、ね、日本の生活でわからないことや困ったことがあったり、あと日本の勉強でよくわからないと思うことがあったりするときは、ぜひ日本語広場に来てください、ね、みんなで楽しく日本語やいろいろな、ね、日本のことを、ね、勉強しようと、ね、言いたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。私も同じ、ね、立場だったら絶対行くと思います。すごく楽しそうだし、日本語もどんどん上達しそうだし、すごくねいい仲間に出会えそうだなというふうに思いました。一方でボランティアやってみたいな、興味あるなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方にもぜひメッセージをお願いします、
はい、地域に住む外国人市民の人たちと関わっていらっしゃる方や興味がある方はぜひ一度体験していただきたいと思います、
はい、
どうぞ本当にすぐにでも地球広場までお問い合わせくださいと、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お問い合わせは長岡市国際交流センター地球広場です。 0258-39-2714 0258-39-2714 となっております。ということで本日のゲストでございますけれども、日本語講師として活躍中です小林律子先生、そして主に会場でボランティア活動を携わっていらっしゃいます神林和幸さん、そしてオンライン会場どちらもハイブリッドで活躍中でございます設楽俊光さんの3人ご紹介させていただきました。皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ワールドカフェスペシャル、
いかがでしたか。現在長岡市内には64カ国2700人を超える外国人市民の皆さんがお住まいです。誰もが安心して暮らせる多様性が活かせる長岡を目指していきたいですね。皆さんのご参加もお待ちしています。ワールドカフェスペシャル、今回は長岡日本語広場の歩み についてお送りしました。来週もまたこの時間にお会いしましょう。